マサオ、早く来い。
いたのか？
しっ、そこだよ、そこ。
そう言って、鉄次が指さしたのは、小さい公園の砂場だった。耳を澄ますと、おばあちゃんの喋り声が聞こえた。あたりには誰もいない。それは、おばあちゃんの独り言だった。
とうとう、老人ホーム行きになってしまったよ、おじいさん。覚悟はしてたんだけどね。でも、いざ本当に行かなくてはならないと思うと、やっぱり怖いんだよ。今までも、自分で物忘れが激しくなったことは分かってたんだ。それが分かったとき、何度も死にたいと思った。眠ったまま、二度と目を覚ましたくないと思った。でも、自分では死ぬ力もない。おじいさん、助けておくれよ。私もあんたんとこに連れてっておくれよ。
胸がスーンとして痛かった。そこへ駆けつけた父に、俺は今聞いたおばあちゃんの独り言を話した。それを聞いた父の目は、心なしか潤んでいるようだった。次の日、学校で、鉄次、昨日はありがとう。
よかったよ、見つかって。で、あの後どうだった、おばあちゃん。
うん、落ち着いてたよ。
そうか、よかった。あ、マサオ、今日放課後時間あるか？
あるけど、
連れて行きたいところがあるんだ。じゃあ、放課後な。
連れて行かれたところは、学校から30分ぐらい歩いたところだった。
ここは？老人ホームだよ。のぞみの園っていうキリスト教主義のホームなんだ。
そうか、お前クリスチャンだもんな。
ああ、じゃあ入ろっか。
ちょっと待てよ、入ろって言ったって。
大丈夫、俺ここでボランティアやってんだ。
くっせえ、何の匂い？
おしっこだよ。一人でトイレに行けなくておむつをしている人が多いからね。それに寝たきりでベッドにそのまましちゃう人もいるし。
そうなのか、大変だな。
うん。だから家族は面倒くさがってすぐ入れてしまうんだよ。
俺は鉄次がこの前クラスで言ったことを思い出していた。こいつはこの現実を知りながら、いや、その真っ只中で奉仕活動をしながら、ああ、言い切ったのか。鉄次、なんてやつだお前は。
こんにちは、おじいさん。ご気分はいかがですか？
ありがとう。とってもいいよ。君は誰かな？
鉄次です。鉄次。
ああ、鉄次くんか。はじめまして。今度みんなで山登りに行こうと思うんだが、一緒に行くかね？
はい、よろしくお願いします。
知ってるおじいちゃんなのか？
うん、半年前に知り合ったのさ。
半年も来ているのにお前の顔忘れちゃうのか？
俺が来たばっかりの頃はもっと良かったんだけど。
じゃあ、山登りっていうのももしかしたら。
そう、自分の作った空想の世界なんだ。でも、あのおじいちゃんには現実なんだよ。
俺が今までに想像することすらなかった世界が目の前にあった。老いるって、老いて生きるって、こういうことなのか。
やあ、鉄次くん、来てたのか。
こんにちは。皆さん元気そうですね。
ああ、みんな元気だよ。もっとも先週また一人亡くなられたけどね。あ、こちらの方は君の友達かな？
はい、同じクラスの早川くんです。
早川正夫です。
あ、はじめまして。この老人ホームの医師をしている木本です。
俺は木本先生にホームの中を見学させてもらいながら、いろいろな話を聞いた。
ここにいる人のほとんどは認知症なんだ。
だから今日やったことは明日には忘れている。いや、さっきやっていたことも今はもう忘れているんだ。
そういう人たちが一人暮らしなんてしたら危ないですね。
そう。だから老人ホームに入れられてしまうんだよ。でもお年寄りの気持ちはやっぱり家にいたいんだな。
だからって家族で一緒に過ごすのも大変ですよ。毎日食器は割るし物忘れは激しいし。
確かにそうだと思う。じゃあマサオくんはそんなお年寄りをどう思う？
正直言って恥ずかしいと思います。うちのおばあちゃんみたいに体は大きいのに頭はまるで幼児みたいなのを見ていると。
それは誤りなんだよ。
認知症というのは記憶の病気だ。病気という点ではガンとかエイズと同じなんだ。心まで幼児になったわけじゃない。
ガンやエイズと同じ？
そう。今のところ20人に1人の可能性でなると言われている。脳の細胞、特に記憶細胞の一部が少しずつ壊れていってしまうんだ。
だから認知症特有の症状を見ていると、
本人も周りの者も、もう何もかもダメになったと思ってしまいがちだよね。だけどね、頭がいくらはっきりしてなくても、記憶が確かでなくても、感情だけは昔のままなんだよ。嬉しさも、悲しさもみんなわかるんだ。だから家族みんなが守ってあげなきゃいけない。一人一人がだよ。その方を避けたり寂しい思いをさせたりするのが
一番認知症を済ませるんだ。
君もおばあちゃんの気持ちをその身になって考えてあげられるといいね。時が残されているうちにね。
その時俺は思い出していた。部屋に呼んで真剣に俺の将来を心配してくれたおばあちゃん。公園で寂しそうに死んだおじいちゃんに話しかけていたおばあちゃん。先生は帰る時小さな聖書をくれた。俺たちは先生にお礼を言い、老人ホームを後にした。ありがとう、鉄次。なんて言ったらいいかわからないけど、おばあちゃんに対しての気持ちが少し変わったような気がする。
そうか、よかった。
でも、お前は家族の中に年寄りもいないのに、どうしてこんなに熱心なんだ？クリスチャンだと言っても、よりによってさ。
実は、いたんだよ。2年前までは。俺のおじいちゃんは、俺が中二の時からボケ始めた。最初は良かったんだけど、そのうち激しくなって、突然いなくなっちゃうなんてしょっちゅうだったよ。2年前におじいちゃんの面倒を見きれなくなってさ、老人ホームに入れようって話になったんだ。俺はもちろん大賛成だったよ。だから今までのマサオの気持ちがわかるんだ。
そっか。それでおじいちゃんを老人ホームに入れたのか？
そのつもりで話は進められていた。ある晩、俺、おじいちゃんと口喧嘩しちゃったんだよ。その時、おじいちゃんなんか老人ホームへさっさと行っちゃえって言っちゃったんだ。そしたら、お前のおばあちゃんと同じように飛び出しちゃって。一晩中家族で探したんだけど、見つからなかった。次の日、おじいちゃんは電車にはねられて死んでた。
そうだったのか。それでお前、おばあちゃんがいなくなった時必死で探してくれたのか。
ああ、同じ思いをさせたくなかったからな。おじいちゃんが亡くなってしばらく俺は落ち込んでたよ。俺がおじいちゃんを殺したんだって。そんな時、たまたまあそこの老人ホームを取り掛かって眺めてたんだ、そこのお年寄りたちをさ。そしたら木本先生が声をかけてくれて、いろいろ話してくれた後、お前ももらったそれをくれた。
聖書か。
そう。俺は無我夢中で読んだよ。それがきっかけで教会にも行くようになった。そして分かったんだ。
何が？
俺はおじいちゃんにひどいことをしたけど、そんな俺のことを神様は許し愛してくれてるんだって。だから俺がおじいちゃんに優しくしてあげられなかった分、 他のおじいちゃんたちには精一杯のことをしようって思ったのさ。あ、そうだ。聖書を開いてみろよ。そのしおりが挟んであるところ。
ん？あ、ここか。線も引いてある。
俺も同じところを教えてもらったんだ、先生に。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、
私たちもまた互いに愛し合うべきです。
なあ、マサオ。イエス様が十字架で命を捨てるほどに愛してくれたってことが、俺はあのホームで一人一人のお年寄りをありのまんまで受け入れて介護しているうちに、少しずつ体で分かってきたような気がする。マサオ、お前にはまだおばあちゃんがいるんだ。かけがえのない世界でたった一人のおばあちゃんが。大事にしてあげろよ。木本先生が言ったように、時が残されているうちにな。
時が残されているうちに。そう言うなり俺は駆け出していた。俺のおばあちゃんが待っている家に。